ドイラジは映画凡人が集いしラジオそのもドイラジへようこそわっしょいお相手は私スピルバーグといえば激突ブレッドーンなこだっそ
え未知との遭遇のおまけと
ドカボーン
ジュラシックパークのマリと
ワオ
ペンタゴンペーパーのハタと
レディープレイヤー1の長さんです
シャキ
ーねちょっとよくわかんないけどこの番組は映画についてはさほど詳しくなくでも人並み以上に映画愛しなるよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画ボンジで集まって全く思って身のない話をスキャットにお届けする映画する博多トークバラエティ番組です。今回も長さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。お願いします。
さあ7月6日ラインナップご紹介いたします。ドイフェブラシングス今回は長さん長さんですよ、
ね、ゲストが
ドイファイレットシングスをやる初です。そして暗い映画では長さんから、推薦いただきましたジョーズ、うん、一言何かあるということをね言ってましたからね気になります。さあそれでは参りましょう。第119回ドイラジースタート
ー。この番組は長さんの提供でお送りします。
ドイフェ違うオープニングトークです、ね、オープニングトークでーすやっぱ長さんもいらっしゃいますし今回はですね、
うん、
みんな最近見た映画とかねそういう話をしたらいいんじゃないのかなと思うんですけど長さんこの収録これだってあれですね集合12時でしたけどもう午前中に映画見てきたみたいな。
そうですね X-Men のダークフェニックス見てきました。
見れてない。どうでした？
正直言いますと X-Men シリーズって正直難しいなって感じがあったんです
けど、もともと
マーベル
人多いしね
普通にアベンジャーズ系と比べちゃうと、
うん、
まあ普通に見れたかなっていう感じで。
ああ、うん、じゃあ好意的な方って感じで。
まあ良くも悪くもないって感じ、
うん、だから無味ああそうだったんですね。確かにねなんかごちゃごちゃしてる感じはあるしねシリーズ重ねていくごとに矛盾点もいっぱいあるし見ていくの確かに難しい感じはありますよね。
じゃあ集大成的な爆発みたいなのは特になく
集大成って、
まあ、最後一応最後って歌ってるは歌ってる、
ね、だから
ただあれエンドゲームと比べちゃうとやっぱり集大成ってなっちゃうと
物足りすぎな
さがなっていうのが
そうなんですよね。だってエンドゲームとかより一応歴史あるんですけどね。
そうね
もう17年
ぐらい長さっていうかそうね年数で
年数で言ったらねやってたわけですけどもこんなもんかみたいな感じですかね見てないからね見てないのに
何言ってるっていうね何とも言えないですけどね。
他にもなんか最近良かったなとかね良かったのもいい
です。最近見たので良かったな、
まあ、良くなかったのも全然いいんですけどね
最近見たので良かったなと思ったのは、
はい、
ですね町田くんの世界良かったなっていう。
ああ、
はい2回目早く見たいんですけど上映感が少なくなっちゃ
って2回目見たいぐらい
すごい。これコミックスも読んでるとかそういうこと
は、
ね
まあ、読んでないです、
映画単体で、
はい、
だって町田君の世界ってだって主演とかはもう無名に近い感じの人ですよね。
無名で選んでるところが良くて
逆に良くて
それでストーリーも良かったん で、もう今回に関してもうパーフェクトみたいな感じで
パーフェクトすごいもう今年
ベストに入ってきそうな
ベストには入ります。ただアベンジャーズは超えられなかったです、ま
あ、なるほどね。確かに町田くんの世界もねアベンジャーズと戦うとは思ってないだろうからねでも石井優也だからね。
あ石井優也なんだっけ。
へえ。
そしたらまあ基本的にはしっかりしたドラマは立てれる人だってことだね。
そうですね。確かこれも前田敦子いんだっけ。
あいますね。
ねなんかいいって聞くけどどうでした。
まあ、前田敦子はまあ
前田敦子でしょ。
前田敦子ですよね。
ああはいはい。
まあね、まあ僕ら結構前田敦子好きじゃないですか。
前田敦子好きなんですか。
え違うんですか。モラトリアムタマコ。
いやじゃあれはだから前田敦子好きですか。タマコが好き。
タマコ好き。
タマコ。
タマコ。僕もタマコ好き。
タマコ氏なんで。
はい。まただから別のタマコが見れる可能性があるな。
ああなるほど。
私旧作なんですけど。
マリパイ。
ジョーズを見る前に。
うん。
サメ映画を他にも見ようと思って、
冒険するな。 怖いの出てきそうだな。
いや怖くないです、よかったです。海底47メートル、ああ
好きですよ僕、
見ましたね、はいはいはい、うん、でああいいないいなと思って、
あれなんか続編ができるできないとかなかったっけ、
マジで
なんかね、
もうちょっと深くなる147メートルぐらい
違ったかな、なんか見た気がするけど、
話じゃなくて
嘘だったら、嘘だったら違うあれだからな。
でもそうなのよね、そのロストバケーションがあってからの、うん、なんか次ぐらいにサメ映画が似たような感じで2つぐらいババンって出てきて、うんうんうん、海底47メートルと、うんうんうん、なんかあったよね、忘れたけど、うん、なんかあったんだよ、
メグザモンスターですかね、
うん、あメグもあったね、とりあえずなんか サメがイケてる、サメが出てきたなみたいな、うん、干渉に耐えうる感じの、
なんかいわゆる B級って感じのじゃないやつですね、そ
う
そ
う
そ
う、じゃない感じが出てきたなっていう流れの時に、確か僕も海底47メートル見て、なんかね途中まではんおやおやって思ったけど、最後まで見るとね、これじゃこういうことだったよね、これ納得ですよっていうね感じになったんですよね。長さんご覧になってます？
海底47メートルは見てないです。
あ、うん、
メグとかは、
メグは見ましたね、
うん、ジョーズを今回ね、はい、していただきましたけども、サメ映画が特に好きってわけでは
は、ではないですけど、うん、ちょっと
まあ言いたいことがあるっていうね、まあ後で聞きましょうね、これね、後でね、いろいろ聞きますからね、うん、あります、畑さん、なんか
最近見たのだと、前回のメインブラックにちょっと合わせる感じになりますけど、あのアラジンの実写版見まして、あ
ウィル・スミスつながり
に、そうウィル・スミスが出てて、うん、あの最初にあのなんだろう、こういう感じですっていう映像が出た時は、うん、ウィル・スミスが青いウィル・スミスのままで、うん、いや青いウィル・スミスじゃねえかって、もう結構なんかどうなってんだこれはって、うん、
そのままのね、
そう思ったんですけど、あのジーニーって普通に人間の形になって、肌の色も 青じゃなくて人間の肌の色になって人間の形になるっていうシーンも何個かあるんですけど、ああなると本当にただのウィル・スミスになるんですよ。ただそのキャラがそのウィル・スミスも含めてすごい良くて、なんかそれを見て、あいい映画だなって思いました。なんか見てよかったなと思って、
改めてウィル・スミスってね、俺なんか連続してなんかポヤーンとしちゃうような映画出てたけどね、アフターアースとかさ、
ポヤーンとした映画、
ね、本当はいやハンコックとかもそうかもしれないけどね、うん、本当全然いい俳優さんなんですよ、やっぱウィル・スミスさんってね、
まあ、まあ、嫌いじゃないですけどね、
うん、まあまあそうですよね、
ピーターバーグだしね、 それがいいのかどうかはあれですけど、
マリペも見た、
見ました、
よかったですか？
2回見ました。
おー2回見てんの、もう
吹き替えと字幕で見
ました。吹き替えと字幕来た
で見てますよ、
うん、ディズニーに関する思いというか、情報修正しました？
そうですね、ちょっと最近仲良くなかったディズニー、
そうですよねシュガーラッシュオンラインで喧嘩までしましたね、
あもう本当にもう今後先 見んのやめようかなレベルまで行ってたんですけど、うんうん、ちょっとあのだいぶ持ち直しました。
すごいね、映画一本でこんな変わるんですよ、うん、
いやちょっとメリーポピンズリターンズでまあちょっと休戦しようかなぐらいになってて、うん、でも別にまだ様子見だからねみたいな感じでいたのか
ダンボは
ちょっとなんかうんっていう感じですね、ちょっと冷戦状態みたいな感じだったんですけど、
もうキューバ危機みたいな危ない危ないみたいな感じからの
だったのが、やらじんは良かったですね、
あよかった。
でもなんかディズニー修正したかどうかは怪しいです。ガイリッチ好きだなって思って終わった感じもあります。
ガイリッチ視点か、なるほど、
なんかガイリッチとの食い合わせが良かった気がしますね、
アラジン
が、アラジンが、
ね、それが不思議だね、
うん、なんかあのなんだろう、ガイリッチっぽいなっていうアクションの感じも、うん、その街を作ってるからかな、なんかミニマム感もあって、うん、なんか良かったんですよ、うん、逆に制限されてるから良かったのかもしれないですけど、
うん、泥棒みたいな役職も合ってるっちゃ合ってるのかな、そういうことでもない、
なんかあの逃げてる雰囲気とかが、うん、結構やっぱああいう映像を描くのがガイリッチうまいなっていう感じは、う
ん、布の奥から人が出てくるときにスローとかガイリッチっぽいんです
よ、うん、あれ本当ガイリッチのシーンでしたね
だからちょっとクソッとなって面白いです、
ね、なるほど、これは要チェックな感じですね、
うん、一応なんか現代風にちょっとシナリオも変わってる、
う
ん、
ああそこはまだやっぱ今のディズニー感が、うん、
そこもなんか無理やり感なくてよかったですね、
うん、絨毯はどうですか、あざといですか、
絨毯は可愛い、絨毯がすごい可愛い、もう絨毯だけ見てれば幸せってぐらい、
じゃあそれはあざといとイコールなのかな、
絶対だってドクターストレンジのあのねマントは絶対
対にあれアラジン真似してますからね。
あ、確かにそうですね。
絨毯は変わらず可愛かった。
わ、うん、かりました。絨毯、うん、ね、絨毯推し、う
ん、ね、でも今回あのお猿さんがリアルなので、うん、あざとさは半減してるんですよ、うん、お猿さんと仲良くするシーンで可愛らしさが絨毯出てますけど、猿の顔が結構凶悪なので、
普通に猿なんです
よ。実写版のなんかね、最近ディズニーやっぱリアル方向の動物、うん、極まってますからね。やっぱジャングルブックとかから、うん、次回もライオンキング、うん、実写というのかよくわからない
そうだね、
人間誰もいない、
どこまでが何がみたいなね。
あれはジョン・ファブローですか。
え、そうなんだ。
違う、
ライオンキング実写の予告アラジンの時に見ましたけど、はいはい、リアルな動物になってるので、うん、お父さんとそのシンバ、うん、主人公 のが成長した時の違いが全くわからなくて、同じライオンに見える、どうキャラを見分けたらいいのかっていうのが課題だなって思いました。なんか見る時の、やっぱ吹き替えの方がいいのかもしれないなっていうのは、あ、
声で区別しやすい、うん、
声で区別しやすいから。
あ、ジョン・ファブローですね、監督ね、うんうん、
ジョン・ファブロー、
ジョン・ファブローなんだ、うん、
ね、だからやっぱ
ジャングルブックからね、ハンス・ジマー音楽は、
だから、まあ、結構ガチで狙ってきては、
狙ってきてる、ね、
いると思うんですよね。
あ、はい、ジョン・ファブロー最近見たの1話だけ、
はい、
あ、2話か、
ネットフリックスの
ネットフリックスのザ・シェフショーを見ました。
あ、あれか
ジョン・ファブローが
リアルにやってるやつ
本当にシェフやってるって
本当に、ね、で、あの、なんだっけ、あのシェフ、あの映画のシェフでね、はい、あの、うん、フードコーディネート一緒にやってくれた人と一緒にやるっていうので、しかもなんか1話目はグイネス・パルトロー向けになんかやって、2話目がまさに、うん、あのシェフの映画で作ってたものをどんどん作っていくって、リア一緒にっていう、
すげえな、
これやばいなみたいな。
これ何なんですか、それはドラマなんですか。
いや、ドラマっていうか料理番組、
あ、料理番組、うん、で、なんかまあジョン・ファブロー関わってきたような人と一緒に
出てきたりとかなのかな、
うん、ね、ジョン・ファブローってことで次行きましょう。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシンガス、
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてゴリ押ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける頭迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者は長さんです、うん、ドイラジメンバーが苦しいほど好きなものを紹介する、ドイラジメンバーですもう、うん、これは長さんね、うん、よろしくお願いします。はい、さあ長さん、今回は何を教えていただけるんでしょうか。
ちょっとですね、最近テレビとか見てて、はい、ちょっと最近のお笑いがちょっとなって思ってきたんですよ、う
ん、どっちの意味ですか。
ちょっと良くないなと、
良くないなって、
あ、最近のはね、
あんま面白くない芸人が注目されてて、うん、なんかテレビも見る気にならないなっていう、はい、のもありまして、今回紹介するのは、うん、もう自分自身長さんのおすすめお笑い芸人参戦ってことで、
あ、今までいろんな、
あまりメディアに出てない芸人さん参戦で紹介したいなと思います。
こっちを扱えよってことな。
まあそんな感じです、
ね、面白くない芸人
として、はい、面白いだろうと、
うん、なるほどね。
個人的に面白い芸人なんで、うん、まあ面白いか面白くないかはあなた次第みたいな、
まあまあまあ
結局はね、
全てはね、
そうなりますが、わかりました。じゃあそのようにね、振らせていただきますね。じゃあ長さんのおすすめお笑い芸人参戦、一つ目、
こがけんさんです。
こがけん、
吉本クリエイティブジェイテッチ吉本所属の芸人さんで、はい、R1 グラン、今年の R1 グランプリの決勝にも出た芸人さんでして、
はい、あのピン芸人の競い合う大会のやつですね。
そうですね、はい、でそこでネタやったのが、あのマイクを持つと歌が上手くなるっていうネタで、なんか最終的に歌ってんのは、あの外国版のチャラヘッチャラみたいな感じでの
外国版のチャラヘッチャラ、
はい、
どういうことだそれ。
ですね、そのネタのやつを、はい、探しては見たんですけどなかったんで、それに似てるやつをちょっと見つけたんで、ちょっと、
あ、びっくりしました。なかったのでちょっと実演しますって言われたら、ね、今どうしようかな、
実演はちょっとでき
ないでもこがけんさんのオフィシャルの YouTube チャンネルで、はい、そのドラゴンボールチャラヘッチャラアメリカンロック風みたいなのあったんで、ちゃんと見つかったんで、
じゃあそれに近いですかね。なんか
それに近いですね、
うん、じゃあちょっとそれを見てみましょう、
は
い、
ますか。
こがけんさんはカタカナですか、漢字の。
ひらがなで。
ひらがな、
はい、
こがけん、
こがけん4文字、
はい、
で検索していただくと、まあじゃあ
その小賀健さんのチャンネルがあると、
はい、小賀健さんのドラゴンボール Z チャラヘッチャラ、アメリカンロック風替え歌ってやつですね。見てみましょう。
あ、これそのままなんだね。
あ、そうですね。
おお。関心の方に。お、
あ、これまだ始まってない。
違うじゃない。
英語だ。
え、これ歌詞的にどうなってんの。あ、あれ日本語だ。あれ
すごいメロディー自由自在
ですね。うんうん、ここだ。うん、この辺ロックっていうかなんかソウルに近いけどね。あのためとか、これとかね。
適当英語ですかこれ。
適当英語なのかな。お
ー、面白い。
こ聞いてると元のチャラヘチャラ忘れ
忘れちゃうね、うん、
ここどういうメロディーだったっけみたいな。
全然思い出せなくなっちゃう。
あ、でこういう感じのネタでした。
こういう感じのネタでしたね、うん、
結構好きなんですね、
はい。これ優勝するんじゃないかって思って結局優勝したのは霜降り明星の粗品です、ね。うん、
あ、その方もピンで出たんですか。
霜降り明星もピンで、
粗品、うん、はい、さんもともとピンだった、
うん、え、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう。
へえ、この方なんですか、チャラヘッチャラ以外の一応ネタももちろんあるってことですよね。
もちろんありますね。
歌物とか多いんですか、はい、そういうわけじゃなくて、
他にも動画で見つけたのは、はい、ハリウッド映画シリーズみたいな感じで、
そっちの方がちょっと気になるね。映画的のあれ的にはね、
いやでもまとめに来るかもしれない。
わあ、なるほど。
ハリウッド映画モノマネってやつで、
お、
英語で何か喋るのが得意なのかな。
英語っぽく、
うん、英語っぽくみたいな、
なんかね似たようなフレーズいっぱい言ってる気がしましたからね、ちょっと。あ、もう13個目ってこと
あるんですけど、まだ4つぐらいしか見てなくて。
へー、はい、あ、もうなんか一つのネタにいろいろ入ってんじゃなくて一個一個やっていろんなのをやってるってことなんですか。
こんな感じ。
へー、ちょっとつけてみますか。
ちょっとそちらも見てみますか、じゃあ、うん、ハリウッド映画モノマネ、
お、できたのか。うん、はい、
あ、なんか、
あ、はい、なるほど。
クリスマスね。なんか
ゾンビ、ちょっとちょっとデフォルメ感がすごいですね。
はいはい、はい、なんか直接何の映画かはわからないけど、
いや、今
ありそうみたいな、ね、うん、
雰囲気で、うん、シチュエーションを作ってってことだね。ああ、はいはいはいはいはい、
こういうのばっかりだな。
大体見つけるのかな最後。大体これなの。
なるほどね。
大体そういう。
なるほど。
あ、なるほどね。
はいはいはいはい、うん。
ものすごい簡単な英単語しか喋ってないんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね。うん、そう、キュートって言って、オーマイガー。なるほどね。
いいっすね。誰も傷つかない系の。
うん、そうですね、うん。確かに確かに。うん、かなんとかっぽいみたいなね、うんうん、雰囲気とか。まあ、あとチャラヘッチャラはなんかそれもなんとかっぽいみたいな。感じなんですかね。ちゃんと出てこいよと、こういう人が
出てきてほしいですね。
あ、ネタ番組には確かに出てこれそうですけどね、
うんうんうん、
今そのなんですか、面白くないなと思ってるお笑い芸人とかっていうのはどういうところに、もうバラエティとかにも出てくる。
バラエティにも出てますし、ネタ番組
もにも出てる
んじゃないですかね。
あ、うーん、だからやっぱフリートーク力もちょっと必要になってくるかなみたいなところあるじゃないですか。うん、その辺は小賀健さんどうなんですかね。
どうなんですか
ね。まあまあまあまあ未知数。まあまあでも、
まあ、だからそのネタ、うん、まあ、大きいネタ番組は今ないけど、
あ、ないのね。
ないないないない。で深夜でね、その細かくやるのとかはあったりするけど、そういうのでも出ればいいのにねぐらいですよね、きっとね、今だとね、きっと。
あの細かくて伝わらないモノマネ選手権とか
に近かったですね、う
ん、なんかそれで見たことある気がします、
ね、
なん
か、
この人ハリウッドのやつなんかっぽいの見たことある気がしますね。
他の人もやりそうなネタでもある、うん、
でもその番組がないからね。
そうそうそう、だから違う人な気がするね、うん、
さあ長さんの、
あ、ごめんなさい、
ちょっと、どうしまし
ょう。一回切ろう、一回切ろう。
小賀健さん次も来るのかなみたいな。びっくりしたよ。小賀健さん参戦みたいな。
ね、本当に小賀健さんですね。
はい、じゃあ続いていきましょう。長さんのおすすめお笑い芸人参戦2人目、
四千頭身ですね。漢字で
四千頭身、
四で千で頭で身を隠すの身と書いて四千頭身で、ネプチューンとかあとブルゾン千恵美が所属している渡辺エンターテインメントっていう、はい、あの芸能事務所に所属しているお笑いトリオの、
トリオ、
トリオですね。年齢もそこそこ20代前半で若い感じの、はい、なんかのテレビ番組で畳みかけ漫才みたいなのを、
畳みかけ漫才
っていうネタがありまして、はい、そういうそれ見て面白いなと思って、
へえ、
で YouTube とかでいろんなネタ見て、はい、こいつは出ればいいのになみたいな感じで。
四千頭身さん、こちら独自のねチャンネルも持ってますけれども、フジテレビの公式の方に上がっているタイトルなんですか、
う
ん、
公式ネタバレ話題のトリオ漫才四千頭身っていうタイトルです、
ね、はい、じゃあそちらちょっと見てみましょう、
うん、うんうん、まあトリオ感をうまく使ってると
ね、
うん、あーなるほどね、ああトリオうまいうまいうまく使ってんな、畳みかけるためにな
るほど、
うん、
うん、あーはいはい、うん、お畳みかけてきた、畳みかけてきたぞ、
うん、
お畳みかけてるあ終わった、
あなるほどね、真ん中の方がいい、ね、まあ、ツッコミなんだけども、
うん、
まあ、もう前後に振り返りながらずっとツッコミ続けるね、
交互にボケてくるからずっとツッコまざるを得ないっていう、
うん、
大変な
畳みかけになっちゃうと、う
ん、あなるほどね、
はい、テンポいいですね、
うん
うん、トリオ漫才ってどうやってやるんだろうと思ったけど、
ね、
いいですね、
あこのやり方あったんだっていう、
あそういえばトリオ漫才ってなかなか見ないですね、
うん、そうそうね、トリオでも漫才は基本見たこと
コントになっちゃうもんね、結構
コントなんかになっちゃうから、
うなるほど、
はい、
ちょっと新鮮、
うん、ちょっとなんか新しい感じありましたね、
そうね、うん、これもあんまりまだテレビとかで、
テレビとかであんま出てないですね、
四千頭身って、
うん、普通に四千頭身だから頭が
4頭が
並んでる頭身
っていうことなんですよね、
並ぶぐらいの
どういうことが、うん、意味合いが、
意味合いがよくわからない、
ヘビみたいな、
うん、もうそうなっちゃうね、
何だろうね、
何かね、
何かはきっとね、
うん
うん、何かなんでしょう、
何か
これもなんかテレビで見たとかよりもネットとかで知ってとかですか、
テレビで知って、
知って
面白いと思ってYouTube で検索してネタ見てみたいな感じで見てたら面白いみたいな、
おなるほどね、
うん、
でもっともっともっとテレビとかもっともっと出ればいいのにみたいな、
うん、うん、そうですね、で
もこういう単発のネタいっぱい持ってるなら YouTube とかで流しやすいですから、
そう、ね、
いいですね、うん、最近の若手の人には、うん、
もはや主戦場にね、うん、しなくてもいいみたいな、
そうそうそうそう、
逆に言うとできないっていうかね、
できなくなったから、うん、で劇場出るとかも、うん、劇場に来る人にしか相手にできないし、うん、どんだけ広がるかわからない時に、うん、あなんだ YouTube あるじゃんってことで YouTube 主戦場にする人もどんどんどんどんお笑いが増えてるっていう、そうです
ね、だから最近の YouTuber みたいなのって、うん、もうプロなんじゃんあなたみたいな人も結構参入してますからね、
基本的にちゃんとしたネタ番組とかもうないっていうのがあってるから、うん、ひな壇でフリートークするのがもともと芸人ではないから、うん、芸人目指すってことは、
うん、そうね、
そうそうそうそう、ネタを作って自分たちのものを作品を作るってことだから、まあそしたらもう自然とこういうところで作品発表するっていうのはね、
うん、
もうもはや自然なことでもあるので、うん、自分たちの公式を持つと、
うんうん、なんかむしろこっちのが合ってますよね、なんか、うん、私も小学生ぐらいの時結構お笑いブームで、うん、いろいろお笑い番組がありましたけど、うん、やっぱ好きなやつと嫌いなやつあるわけですよ、
まあ、そう
です、それをずっと見てなきゃいけないっていうより、うん、やっぱ好きな人の永遠にこう繰り返し見たりとか、その人のばっか見たりとかって方がいいし、まあね、でネットで見せれるんだったら友達にこれ面白かったんだけどって見せやすいじゃないですか、
そうね、もう URL 送ればいいしね、
すごい再生回数も稼ぎやすい じゃないですか、時間としては短いものだし、
そうだから結局そう、ね、もうあの前はお笑いとかだけじゃないですけど、うん、テレビとか現場とか、うん、音楽だとライブハウスとかそういうところのレスポンスよりも再生数とかの方が圧倒的にちゃんと見れたりするんで、
なんかその M1 とか R1 とかに出る人たちって1年間ぐらいかけていろんなネタかけて一番受けたのを本番に持っていくみたいな話をよく聞くんで、これで再生回数で
多いやつを
目に見えちゃうっていう
ね、わかりやすいですよね。
あ、でもほら目に見えちゃうからこそよしこれでって持ってくと、まあまね、あもう知ってるってなる可能性がねあったりする、
まあ、あるね、まあ、あと現場の空気感っていうのも実は
また違うからね、
なかなか難しいけど、まあでも選ぶ指針にはなる
なるね、うん、練習しやすくなった環境、
そうそうそうそう、
特に確かにね、うん、そのネタ自体が短いっていうのと YouTube の、ね、特性と合ってるっていう、
そうね、うんうん、あとだからネタ自体は短いのもあるんだけど、これはまた違う話で、テレビ の, あのそういうネタ系だと逆に短いネタしかできなくって強引にやってるっていうのがずっとあったんですよね、2分内でとか、
レッドカーペットみたいな、
そうそうそう、うんうん、でも本来的には別に4分5分10分のネタ で勝負したい人もいたりすると、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう出れない、
もう自分でそういうのコントロールできる時代もなってきてる、う
んうん、なるほどね、
うんうんうん、
結構10分漫才を4分とかに短くして、
そう、あの M1 とかは本当本来そういう人が多かったんです、うんうん、昔は、
そうかそうか、う
ん、だから普通劇場で出てる時は10分漫才してるとかね、一、うんうん、つのネタ、
うん、だしフックアップされていくとどんどんネタじゃないとこにね借り出されていっちゃうっていう芸人のね、
そこはもうそうな
あれがありますから、
うん、
はい、まあ4戦闘シーンね、
うん、4戦闘シーン、うんね、あでもなんか見たことない感じでよかったですね、うん、
面白かったですね、う
ん、今後もだからもっとどんどん身長伸びていくかもしれないです
けど
ね、4戦闘シーン
一分前もあんのかな、
どれが正解なのか分かんないけど ね最終的に二等身とかになるのかもしれないけど、
二の滝で会った、いや会ってねえな、二等
身カービィじゃねえや、違うカービィ一等身、
ね、受けると伸びて滑ったら縮む、
あ面白いじゃん、
それでもいいだっけ、
うん、
ね
まあいいや、いやいや、
はい、はい、続いて長さんのおすすめお笑い芸人参戦3人目、
ハマロンさんです。
あ、ハマロンさん。
ハマロン？
ハマロン。
ハマロンさんか。
夜更かし、あの月曜から夜更かしにちょいちょい出てる芸人さんで、
埋設してる人ですよね。本来的には。
そうなんですか。
好きななって思ったネタが、あの月曜から夜更かしでちょいちょい取り上げてた、あの安室奈美恵を、うん、早口で言うって。
安室奈美恵を早口で言う？なんですか。僕にもできるんじゃないですかそれ。安室奈美恵。そういうことじゃないですか。
そんな感じです
。い
やクリームシチューの事務所の方です。マツコデラックスさんとかと同じとこですね。
あ、そっかそっか。
だから月曜から夜更かし出れるみたいな感じですか、
うん、上田さんの運転手とかやってたんですよ。今はやってるのか分かんないんですけど。
ハマロンさんはこれもひらがなですか。
漢字のハマにロンがカタカナです。
あそうなんですか。ハマのロンなんですね。
はい。
この人はあの個人ですか。
あ、ピンですね。
ピンです、う
ん、ハマロンさんオードリーのラジオに出たことがあって、
オールナイトニッポン、
オールナイトニッポン、はい、めちゃくちゃ面白かったんですよ。
へえ。じゃあ何普通にフリートークできるっていうことですか。
あ、フリートークすごい上手でした。
へ
え。めちゃくちゃ喋れる人で、
うん、多分毎節やってるってことはフリーでその場、うん、温める役なので基本できるんでしょうね、うんうん、
その時はあのなんか納車スペシャルって言って車を運ぶのラジオの半分ぐらいでハマロンさんがやるっていう。
へえ。ラジオで納車
を、うん、あの若林さんが新車買った時にその新車をハマロンが持ってくるっていうラジオやったんですよ。すごい面白かった
んです。ラジオでそれを表現できるってなんか よくわかんないですよね。
面白かったのかい。
まあまあ運転してる最中喋り放題だしみたいな。そういうことか。こちらはですね YouTube 公式チャンネルないので、長さんにあの録画してきていただいた動画を僕ら確認するという形になりますね、
うん、
一応月曜から夜更かしの、
うん、
やつですね、
はい
はい、渋谷の大型ビジョン5台をジャックしたやつですね、
はい、
はい、いきます。
衝撃的なネタですねこれ。え、うん、まず度胸がすごくないですか。もう
だからもうそういうタイプですよね。
うん、
それでやるのかぐらいの最初そういう雰囲気で意外と使ってくれるから、
うん、
なんかちょっと人気になってきたみたいな。
へー。
そうだから安室奈美だけじゃなくていろんなことを全部ね、うん、やるいろんな言葉をやる。
だからなんかもう舌を一回ペロンって動かした中に安室奈美を全部乗せてるみたいな感じの、
うん、なんかな、他の言葉とまた違う感じになるし、う
ん、なんかトゥルルっていうね、トゥルルっていう、
だから一瞬聞くとトゥルルって聞こえるなぐらいで、よくそれの言葉だと思えばそれを短くしたいうふうにも聞こえるみたいな、その感じですよね。
だちょっと早送りしたみたいな感じのね、
あ、そうそうそう、
感じになりますね。
あの言うまでの間の長さとかもな勇気ですよね。
そう、
うん、そうだね。
あそこがなんかあそこはなんか苦労、ね、今まで頑張ってきたんだなっていう感じが出てていいですね。
でももうね、ネタじゃなくても喋りでいけるって言うんですったら、これは全然ね、それこそテレビ向きの人ですね、これね。
テレビ向きですね。
まあラジオでも
いいのかもしれないけど。そういう、今のなんかそういうネタやらないところでってこと
ですね。うん、そうそうそうそう。
普通にラジオでもいいし、まあラジオかな、ラジオって。
ラジオ向きな気がするな。とかフリートークライブとか。
しなっていうのは。
うんうん、でももうね、なんだっけ、ちょっと売れてきたからか、なんか毎節、もうやめましたよね。
月
曜日です
ね。あ、そうですか、
はい。もう仕事入ってきているんじゃないですか。毎節もやらなくてもね。
うん、あ、じゃあどんどんこれからは見れるようになってくるかもしれない。
かもしれない。
かもしれない し、地方営業いっぱいやってるかもしれないし。
あるな。
まあ、それはもう儲かりますからそっちの方がね。
そうそうそう。
あ、はい。っていうこともありますからね。どういうとこが好きなんですか、ハマロンさん。このネタ以外もご存知。
このネタ以外では、はい、昨日ちょっと見つけてみて。
でなんか他にも、紹介したいネタがあるということで、ちょっとそちらも長さんにお持ちいただいてるんで、そちらも確認しましょう。
やっぱ口で音を鳴らす系が得意な人ですね。
なるほど、まあ、今ね桃太郎をちょっとヤンキー風にみたいな感じを見ましたけども、確かにね、
なんかバイク音とかね、桃の音となんか言葉をつなげた雰囲気のなんかとか、
なんかブルンブンブンブングラゴーみたいなそういうね感じとかね、はいはいはい、あとやっぱヤンキー用語的なのがこうガーッとね、これも結構畳みかけられてる感じのね、テンポ感ありましたよ。
テンポ感ありますね、
だからもう長いネタもできるし、短いのもできる、
超短いやつ、
おしゃべりもできる、これは売れるですね。
なんで売れてないのかなっていうですかね。
だからちょっとね、今まで見てきた中では一番どこでも戦えそうなタイプの、ね、感じです。逆に器用貧乏みたいなところもあるかもしれないですけどね、わからないね、ということで基本想像になっていくという感じですけどもということでな、じゃあ3つね長さんにご紹介していただきました。難しいですねこれ、映画にまとめていただくというね下りがあるんですけどね、長さんまとめお願いします。
そうですね、カメラを止めるなとか、あと、まあ去年でしたらカメラの止めるなもそうですけど、若おかみは小学生とかもあんま注目はされなかったけど、SNS で注目されたことによって結構話題になったっていう作品もあるので、まあ今回おすすめした芸人さんも、なんか機会があればそういう風にどんどんと注目されて、
は
い、していってきたらいいなっていう個人的な意見ですね。
なるほどね、
はい、
あの売れた映画のような広がりで、ね、拡散していって売れたらいいなっていうことですね、こういうつなぎ方もあると、これはいいですねはい、はい、ほら勉強になりますよこれということでね、ありがとうございます。長さんのおすすめ芸人参戦でした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ皆さんもチェックしてみてください。じゃあ次のコーナー行きましょう。
トイラジ
暗い映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回長さんに、ご紹介いただいたのがジョーズでございます。あらすじお願いします。
はい、1975年アメリカ映画、 アミティの浜辺に若い女性の遺体が打ち上げられた。その死因がサメの襲撃と断定した警察署長のブロディは海岸を閉鎖して遊泳禁止にしようとするがといった物語です。
さあテンション聞いていきましょう。
こたつ、僕はね初めて見た時ね、正直ねちょっとジョーズのね面白さがあんまり上がらなかったんですけどね、まあ見直したらですね、あこういう感じだったんだなというね、ちょっと名作感やっぱあんだなっていうことをね認識いたしました。
は
い、
なんかよく分かんなかった
な。はい、おまけさん、
どれぐらいの予算でねあれかっていうのもあれだけど、今よりは低予算だって感じあるけど、やっぱりなんかところどころハッとするものなんか見せ方が最初からって、やっぱスピルバーグは最初からすげえなーみたいな、最初の頃からすげえなーみたいな感じは思いましたね。はい、
はい、ハットさん。
はい、なんかやっぱちょっとおまけさんと被っちゃうんですけど、なんかところどころやっぱスピルバーグっていい絵撮るなっていうシーンが多くてちょっとびっくりしました。
あ、なんか示し合わせたんですか、相談してたんですか、あ違うんですか、
そう言われたと思って。
はい、マリペ。
なんかあの怖さを表現するのが、うん、こういろんな角度から来てるなって思って、うん、見直してなんかやっぱりうまいなっていうのを実感しました。
なるほど。そして長さん。
王道のサメ映画だなって、サメ映画あんま見てないんですけど、さすがスピルバーグだなと思った反面、ちょっとツッコミどころもあるなっていう部分もありました。
はい、それはねあります。さあということでね、監督がですね、知らないかなみんなね、スティーブン・スピルバーグっていう人なんですね。この方はね、まあ最初にね激突っていうね、まあテレビ映画撮りまして、まあそこでね、まあ、火ついて劇場公開もされましたけど、その後激突2が多分ね劇場で初めて公開された映画で、その2作目ですね、もう上手、その後すぐ、でも超初期の作品、キャストはね、まあ、ロイ・シャイダー、ロバート・ショー、リチャード・ドレイファース、まあ、このトリオ的なね、映画となっておりますけれども、メールもいただいておりますので、先にメールをご紹介させていただいてから皆さん感想を語っていこうと思います。さあ皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームサハルさん。幼い頃テレビで放送されたのを見たのを思い出し、改めてツタヤで DVD を借りました。お、このために借りてくれたんですね。言わずと知れたサメ映画の原点にして頂点であり、いつ見ても面白い。この映画のおかげで夜の海には入らない、足のつかない水場には行かない、サメに襲われたら酸素ボンベを口に突っ込む、そしてそのボンベをライフルで撃つという教訓を得ました。ちょっと使いどころ分かんない教訓ですけどね。そして劇中で漁師のクイーンとか酔っ払いながら自らの過去を話すシーンは、私が確認できる最古の死亡フラグが立ったシーンだと思います。ラジオネームエリア53。
あ、53になってる。
あれ、あ変わってるね。ラジオネームエリア53。この映画を初めて映画館鑑賞した時は11歳。池袋の新文芸座の前身である文芸座にて、スターウォーズ帝国の逆襲との2本立てです
ごい豪華
母と鑑賞した思い出、以来映画館で上映されれば足を運んで、最後に映画館で見たのは15歳。そんな私は今年のゴールデンウィークに35年ぶりに、そうなんですよね、午前10時の映画祭で再上映となり、同心になって6回通いました。
6回、
すごい。
いや、そういう、これすごいですよ。サメとの格闘シーンでキャッキャしてた子供の頃に比べて、大人になって改めて鑑賞してみると、サメの襲撃、遊泳禁止を隠蔽して忖度する周りの大人たちや、子供をサメで亡くした親の嘆きと、子供にキスをせがむほど責任を感じてしまうブロディのシーンなど、セリフの引用が少ないのに味わいがあるドラマ部分がとても印象的でした。また2発目の樽を打ち込んで、サメとオルカ号の追いかけっこシーンでは、こんなサメ見たことない、マジ最高と言わんばかりににやりと笑ってしまうフーパーや、海が苦手だったブロディがほんの少し海が好きになり始めたかなと思わせるにやり顔など、憎きサメ狩りをしているけど、サメと人が一瞬シンクロしているシーンがとても大好きです。すごいな。ラジオネームというか、チャムレイ。あのテーマソングを作中で聞くと、 これほどまで日本で恐ろしい気持ちになるのだなと改めて思いました。第48回アカデミー賞で作曲賞、音響賞も取っているようなので、ジョン・ウィリアムズの才能に拍手です。海中やサメの目が苦手な私ですが、そうだ魚嫌いって言ったもんね、程よい加減の恐怖で作品として十分楽しめましたということで、ちょっと思いのほか熱量またこれ高めのメールいただいております、
そうそうね、
これ下手するとこれは長さよりこれ思い入れのある
人がいるなみたいな
かもしれないですね。エリア53、はいはい、
すごいね。だって午前10時の映画祭で6回見たって、あれ1週間2週間しかないから、
そうですよ、ね、
1、2週間で6回毎日か2日2回見ている、みたいな。
すごいですね。これ長さんも午前10時の映画祭で、
午前10時の映画祭で見たのが初なんです。
初鑑賞、
そうなんですね、
すごい、はいはいはい、
今まで見たことなかったんで、
どうしますか。まず最初にその言いたいことがあるっていう部分聞いてみます。
言っちゃう、
はい、どうぞ。
言いたいことがあるってあったんですけど、とにかく市長いたじゃないですか、バカだなと思って。
そうなんですよ、そうなんですよね、
あのサメで被害に遭って遊泳禁止になってにもかかわらず、あの金稼ぎのために遊泳させるみたいな、しかもあれ サメ釣り上げたって言っても別のサメなんですけど、
はい、イタチザメがね、
その後にあの遺族の人が来て、あの所長の人がビンタされてるんですね。それ目撃してるのにもかかわらず、
勘違いみたいなね、
遊泳を開始してみたいな感じになって、そりゃこいつ何、こいつに何言っても無駄だなみたいな感じには
そうなんですよ、かね。こいつはジョーズ2でもね、
まだ、あ、そうなんだ、
まだ認めないっていうタイプの人です。めんどくすだね。そのね、そう、僕もね、そのね、土時間がね、要は最初から向かうべき目標が見えてるわけですよね。あのサメを退治しろっていう行くまでのドラマで間抜けっていうか、どうしっていうかね、いらみたいなのが結構長いので。そこで俺初鑑賞時はね、うわつづれーなこの映画ってなってたんですよね。なんかバカに見えるぞっていう。
そうね、
なんか私逆にそこがすごく良かったなと思ってて、なんですね、なんでかっていうと、そのサメを怖いっていう風にすると、どうしてもサメを過剰表現で、こう怖い怪物モンスター的な雰囲気で演出しがちなのを、そうじゃなくてこう半ば人災的な部分で避けれないことっていう風に仕向けてるところがすっごい上手いなと思って、だからこそなんかこう歯がゆさもあるし、でも怖いしみたいな、いろんな人間の葛藤みたいなのを生み出してるのが、なんかすごくドラマを作ってるなと思って。
そうですね、だから僕も今回見返してそういう見方ができるようになりましたね、
そうだね、もうちょっと
人災の方で
っていう、いろいろね、今起きてこととかに含めて政治家的なこともあれですけど、そういうのを見てみると意外とこんなもんなんだよな世界ってっていう。そう、
だ俺もっとね、ちょっと若い時に見たので、
そう
なんかね、もっとね、どかどかわーみたいな、本当にモンスターパニック映画をいっぱいもう見た後にちょっとジョーズを見てるから、足りねーっていう人だったんですよ
そのドカみたいな
のがね、そう、そこがちょっと見方変わったなって気はしますね。
だから設定がいいなっていう感じでしたね、あの島国的な根性が島の人たち全員にあって、で、あの観光のみで生きてる人たちだから、
あの時期だけで、
あの時期稼げないと多分その後生きていけないんですよね。それを分かってる一番トップの、まあ、政治的にもそれができないと自分がこき下ろされる立場である人間が、最悪の事態よりももしかしたらうまくいくんじゃないかっていう方にかけて、なんとかしようとしちゃうっていうあの感じとか、
民意を取るとすると、あの、みんなにワイワイ言ってる時に、いやいや、やれやれっていう人もいっぱいいるしっていうことになっちゃうから ね、
そうだね。だからやっぱ俺は市長を殺害する方のドラマをね、作っちゃいますよね、
あいつさんになってるわ、また違うチャンネル
本当にね、だから被害がわーって出ちゃった方が永遠に収入を失うかもしれないのに、
あ、そうそうそう、うん、結局そういう話なんだけど、ね、そういう想像力を持てるか持てないかっていうのがあって、うん、で現実どうですかみたいな、うん、
でもそっか、実際のね、うん、大人たちっていうか、まあ、僕も大人になってますけど、うん、そういう人たちが多いっていうことなんですね。
そうですね、そう、そんな報告受け取れませんとかね、うん、そういうね、知りませんとかね、まあ、そんなのもうないですとかね、うん、いやー怖い。
あと、あの主人公がよそ者なので、うん、多分リアルに身に染みては観光がなくなった時のあの後の島の状況とかをリアルには、
う
ん、
そっちも想像力ない、
想像できないからっていうのもあるなとは思いますね、う
んうん、だひょっとしたらずっと島に住んでた人だったら、うん、みたいなのもあるしねっていう、うん、
だったらやっぱ言うても稼ぎがないとっていうなんかこうギリギリ感とかがあって、
うん、だから逆に言うと主人公をよそ者にしてっていうところはすごくうまい設定だったかなっていう、うんうん、
それは確かあれじゃなかったっけ、この原作できても翌年ぐらいに映画化でみたいな感じじゃなかったっけな、だからもちろんねスピルバーグがやりたいって言った企画でもないものを受け取ってっていう、だインターナショナルみたいにね、これもごったごたごったごたの状態でもう撮影もスタートして、まだ脚本がねできてない状態でスタートして毎回次のシーンどうしようかみたいな感じで作ってってるっていう、だから有名な話ですけどサメの何ですかブルースって呼ばれてる機械、うん、機械の、うん、あれがうまく泳がなかったからサメをあんまり出さなかったっていう映画になったっていう、今みんな真似してるモンスター主観ショットみたいな、うん、あれはそういうハプニングから生まれてるってことだよね、うん、それが結果的に
ね、
もう誰でも真似するような、うん、とびっきりすごい怖いショットになったっていう、うん、そういうのがいっぱいある感じですよ ね、 多分これ以降モンスターパニック映画はもう蘇生乱造されていく感じになってくるっていうね、
いやでもそれでもやっぱそのヒレだけこう出してこう泳がせるっていうのも、あれも音楽をあそこでああいう風に入れるっていうのがあったこそ怖かったもので、あれなかったらなんかなんだろうあれなんだろうなんか水生生物だなぐらいにしか思わないのが、あれはやばい生き物が近づいてるぞっていうのを音で感じさせるってあれ大発明ですよね。
わかんないけどそういうハプニングの上でそういう風に見せ方しかできないってことはどういうことかって言ったらもろで見せれないから、それは予感をさせることをもう映像でするしかないってこと、ね、っていうことに合わせる音楽としてはあれはもう予感だけの音楽なんで最初、
う
ん、
そうだね、
めっちゃ合ってんだよね、
何かが、はい、ありましたじゃないもんね、
そうそうそう、だからそのハプニングでそういう撮り方しかできないからできた音楽なのかとかもなんか勝手に思っちゃったりする ね、
そうね、
うん、いわゆるデーレンってあの音楽は、まあ、あれはジョーンズポイントでやってる感じがあるけど、他のところはあ今もつながるジョン・グリアズムっぽい雰囲気、あの柔らかさとかそういうものは出てて、あやっぱりあのなんだっけ今の感覚でいくとジョーズイコールジョン・グリアズムって意外と思わない部分もあったりしたんですけど、 あのテーマ曲、うん、他のが聞くとあジョン・ウィリアムスだねやっぱみたいな感じがしましたね、
うん、だってジョーズの音楽知らない人いないでしょ、
うんうんうん、サメといえばっていう感じでその音出てくる感じですもん ね、 ね、うん、みんなね、
もうあの音楽つく前じゃないですか撮影してる段階って、
うんそうね、
あのヒレとかを撮影しててこれでいけるって判断するスピルバーグもすごいなと思って、
ほんとね、だからクイントの船に乗ってからの、うん、俺あそこが最初初めて見た時すんげえ退屈だったんですけど、ここがね一番面白かったですね、
うん、あ
人間は成長しますあの面白くなかったなって感じで、ね、面白く感じたりとかね、
うんうん、確かになんか実はさ今となってはジャンルものって感じで当時どの程度のジャンルものとして撮ってるかはまた別だと思うんだけど、うん、そう考えると短いかなと思ったら意外と124分あったんだよね、
そう結構
長い、だから意外と長いは長くなってるっていうのはあるのが、うん、今のこういうものに対する感覚からしたらね、うんう
ん、やっぱ船に乗ってから結構長い、
ね、長いは長いんだよねやっぱね、
そうね、
そうでそこに面白さを見るか見ないかはまた変わってくる人のそれぞれで変わる
な、ありそうですね、だジョーズなんてだって2年に1回ぐらいのペースでテレビでやってますからね
そんなにやってた
やってますね、
昔はもうもっともっとやってたねきっとね、
まあ、あとサハルさんとかがねあのおっしゃってるね酸素ボンベ口に突っ込んで最後バーンとかね、うん、あそこ確かにすっげー盛り上がるんだけどね、うん、おやっぱ都合よく口に保持してんだこのサメはっていうね
ここはもうそこね、
うん、もうポイってとっくに してるかなと思ったらあ結構まだ挟まってるなみたいなね、うん、
引っかかっちゃったの
かな、引っかかっちゃったな、
引っかかっちゃった
ねその感じもいいですよね
なんかトラウマ映画で上手を上げる人も結構ちらほら聞くなって思って、確かにこれ子供の時に見てたら絶対海入りたくないなっていうのは、
そうね、そうショック演出みたいのがところどころあるんですよね。でしかもこれもやっぱ効果的であんまり乱発してないんですよね。
そうそうかな。であと結局そうやっていろいろできなかったからなんか、
そう、あと物見せないとかね、そう結構
だからそれが本当に良かったんだよね。ポイントポイントでどう使うかとかも、だから一個やっぱ印象的なのは空からの下に見るショットショットかな、だから船の横にサメのあのなんか姿がふわっと見えるっていうなんか幽霊的な感じなんかもとかもうわーってなんか全然今見てもめちゃくちゃいい絵面みたいな、
そう
ね、うん、
そうなんだよね。だからメグザモンスターとかほんとね、金かけて劣化版っていうところがね、
だからそういうことじゃないですか。だから金かけて何でもできるとダメだったかもしれないっていうね、
そう、そこは
失敗、そういうことでうまくいかなかったから工夫でいろんなものが出せるようになったのかな、
うそうですね。要は工夫をちゃんとできる、あの、自分で題材にしてったってことですよね。もう激突やって、ね、それがトラックがモンスターに見立ててっていうのを、これサメに置き換えて、まあ、あ、なるほど、じゃあそういう感じだったら俺いけるかもしれないみたいな、自分の中でもね、こう賞賛みたいのを見出して、
まあ、そういうのあるだろうね。
やってるからこそ、だってこうじゃなかったらやっぱメインブラックインターナショナルみたいになっちゃうわけですから。ごちゃーっとなってね。
ごちゃーっとね。
毎回修正案が来て、なんだか分かんないみたいなね、映画になっちゃうところをちゃんとコントロールしきったってことですよね。そうね、当時だってスピルバーグ20代後半ですからね。
もう全然。
だからキャストより全員
したってことですね。そうだね。
それを指導したのかなんか分かんないけど、とりあえずコントロールしたってことですから。それだけでもね。ファイですよね。
なんかところどころ本当にいいショットがあって、いや、本当ね、私結構オープニングのあのヒッピーの若者たちが火囲んで、後に2人だけ抜け出して、で走るシーンでなんかこう、浜になんか木が刺さってるみたいな間を、ね、あれ別にあれなくても別にいいシーンなのに、わざわざあの間を走らせて、なんか光とかがすごい綺麗で、あそこがものすごい綺麗だから、わ綺麗だなと思って見てると次に女性が食べられちゃう悲惨なシーンが来る、あのなんか対比とかもすごい上手いなと思って、
本当にね、あの光と影の感じとかね、ロジャー・ディーキンスかよみたいなね、綺麗だなっていうね、あれすごかったよね。
あそこ多分かなり意識して綺麗に撮ろうとしてるなと思って、
だからそれはね、撮影監督なあれなのかスピルバーグのあれなのかまだ分かんないけどね、スピルバーグも若手だってすると、撮影監督がベテランだとそっちの方が強かったりするから、絵面作りの時って、でもなんかすごい良かったね。あとなんかちゃんと水平線で見せるとか、海をなんか全然 今見ても超綺麗っていう、
そうだね、スピルバーグってちょっと不思議だね。彼が見てきた映画ってやっぱセットで作ってる映画ばっかりだと思うんだよ、時代的に。
まあまあそういう意味ではね、
でも一発目からもうさ、激突撮ってるわけじゃないですか、やっぱどういうセンスで生まれてきて
まあでも新しい人はそういうものを作っていく人だからっていうことはあるかな、
すごいですよね、時代を牽引しちゃってるっていう、もちろんあれもありましたけどね、あのめまいショットっていうかね、
あ、有名な、
ふわーんっていう ね、
あの人には近づくけど背景は遠くなる、
あれとかもやっぱすげー効果的ですよね。ドヘティな人いっぱいいますからねただやってるだけみたいなさ、
なんかこう効果がごちゃつきに感じられないで、すごい効くとこだけ使ってるっていうのがすごいやっぱ うまい、
そうだね、その塩梅みたいな、やっぱできなかった部分もあるだろうし、やっぱコントロールして見せ、あえて見せない部分とか見せたりとか、絶妙な名作ってことなんです。あ、てかあれか、そう、原作さえが最初脚本作って、
あ、そうか、一応脚本にクレジットされてるんだ、原作さ、
言いますよね、原作者の名前なんでしたっけ、ピーター・ベンチリーって方がね、まあ、この原作者なんですけど、まあ、その原作者の人が脚本最初作ってやったけど、ちょっとスピルバーグ的にないないないないってなって、だからごたついたっていうこともあるっぽいんですよ。だからね、まあ、僕ちょっと原作読んでないんで、まあ、知らないんですけど、話によると、ただラストで誰が生き残ってるとかも、まあ違うみたいな感じっぽいんで、だからまあ当然のようにその脚本家は怒ってたみたいですけど結果的にこれがね大ヒットするわけですからね。 でもこれ確かに映画館で見たら違うでしょ全然。
いや違うんじゃないですか。しかもなおさら公開当時とか見たらもう大変だよね。
だって何当時考えたらだってさ、こんなの見たことないしか多分ない映画ですよね。
ないない、
もう見たことない見たことないが連続する、
これスターウォーズと合わせてどういう気持ちで見たらいいのかすごい謎ですけど ね。
いやだからエリアさんのこれ経験したら、そりゃ映画好きになるよね。
そうね。まあエリアさんのは多分これリバイバルなのかな、きっとこれもね。
あ、そうなの。
多分帝国の逆襲ととかだから
日本立て
年代的にもずれてるよね。
そうか、そうだね。だってジョーズの後にスターウォーズが、その興行抜いたはずだから。そうだね。
多分だからあの文芸座自体が名画座だからね。
あ、そっかそっか。だから確かにリバイバルでね、エリアさんもご覧になったとは思うんですけど、もうそれでもね、11歳とかですから。
いや
ー、
やばいね。
俺だってもう予告でテレビのね、テレビ放映されてる時ですよ。次週上手みたいな時にね、やっぱあの足のかけらがね、足のかけらっていうかね、なんか足がこうふわーっとね、水面に落ちてくるシーンあるじゃないですか。あそことかが使われてるわけよ。
当時はちょっとね、
そんなん見ねえわって感じ。
そうね。
あ、でちょっとね、もうこれは見れない映画だなってずっと思ってたんだよね。でも知れば知るほどね、スピルバーグ悪趣味なんのいっぱい撮るじゃないですか。
まあまあ
そういう、
まあそうだね、
そういうね、シーンを。
そうね。
ああ、コア描写みたいなのもなんかね。ためらいがないっていうかね、だから見せないとこ見せないくせに見せるとこ見せるみたいな。
そうね、
もうね、困っちゃいますよ。
あれ結局よそ者3人が倒したっていう話なんですね。
そうだからさ、ね、だからさ、この時点ではさ、本当に倒したかどうか誰も信用できないよね。
あ、ここのラスト最後ラストの時点
で、
ね、
あの2人が泳いで帰
ってくる。そうそうそうそう、だから爆発したね、サメのかけらとか守ってったとしてもね、たとえ
もうだね、俺ら倒してきたぜって言ったところで本当かよみたいななるっていうね、
あ、でもあの市長なら多分まあ海開くでしょ。
あ、逆にね、オッケーオッケー、我らの責任ずっからみたいな。
この後ずっともうブロディ家の話ですもんね。
うーん、あー、そうなんだ。あのわざわざ自分の子供を入江の方に移した後に、入江に来たっていうの
やだね、
怖くて。あれがもう、
入江に移動しときなさいって言った俺のせいみたいなね。しかもちょっとね、あ、俺怯えすぎかなみたいなシーンもね、なんか桟橋みたいなところでさ、そこにボート浮かべて遊んでる時も、ダメダメダメって言ってね、ちょっとね、壁になりすぎてるかな、入江だったらいいかなっていうね、ちょっと妥協案っぽかった
裏目感があ
ったのに、よりダメみたいな。
あの、なんかみんなを集めて説明会みたいなの時にすごい反対してる島のおばちゃんみたいな人がいて、ちょっと金持ち風の感じで、商売があるんだから嫌よってすごい言ってる人が、あの運営禁止した方がいいっていうところの海のわーってみんながいるシーンでいたんですよ。海に入ってて、 おい行け行けって、あのおばちゃんに行けってすごい見ながら思ったんですけど、本当にあの人だって分かるようにすごい映してたんで、お、行くかって思ったけど行かなくてすごく残念でした。やっぱそういうことはやってくれないですね。
そういうことはそういうことはやってくれないから、そういう期待には沿わない。
そっか、
だから入江にも行っちゃうしみたいな。
そう、あの後入江に行ったのかな、
だからそういう塩梅で作ってんだね、まだ。そういう
期待させといてみたいなんですかね。
まあ、あと一番よく使われてそうなところで言うと傷自慢シーンみたいなね。
ああ、
あそこも俺初めて見た時は、何なのこのシーンはみたいな。俺の方がすげえ傷あっけどみたいな。いやいやいやいや、俺の方がすげえからって言ったら、なんか仲良くなってるみたいな。
よくあるやつですね。
なんかそう、なんかそう、最近だとなんかよくあるなっていう感じはするんだけど。
だから戦場ものとかかな。
なんか当時見た時はね、何なんだろうこのシーンみたいな。で、その後言ってることも、ちょっと全然頭の中入ってなかったんだけど、その後話してるさ、クイントの話がさ、原爆を持ってって、
あ、
その帰りに、まあ、日本軍にやられ、
うん、
それで、
はい、
俺こういう、ね、
はいはい、
仕事をするようになってるっていうかね、まあ、その時経験したサメのすごい体験談みたいな、
なんだよっていうやつね、
の時の、何このエピソードの迫力っていうゾワ感が半端なかったですね。全然その時は分かってなかった、
そう、ね、初めて。だから、それだからまたちょっとなんか日本人視点が入ってくるとまた感覚も分かるんだろうし、
あ、でこれ原作にないらしいです。
あ、そうなんだ。
誰かから話聞いたのかな、
なんかあったのかね、あ、この武勇伝使えるみたいな感じがね。
だからあの後は救命胴衣はもう着ないって、
って言ってましたから、
言ってましたもんね。
だけど渡すっていう、長さんなんかどうですか。
いやどう、
もう市長に対する憎悪、それが一番って感じですか。
それが一番ですね、特にツッコミどころって言ったら、
うん、他のとこは結構楽しめたみたいな、
楽しめたっていうか、うん、酸素ボンベで突っ込んでそれナイフ で爆破させるっていうシーンは、うん、あの発想はすごいなっていうのは、
あ, あれだってなんかもう真似されてる感じするよね、なんか当てて爆発させてみたいな、
あれなんかちょっと戦隊ものっぽくなかったですか。ピュッピュッピュッダーンあのタイミングがちょっと、あ、戦隊ものっぽいと思って、
でも振り返って最後の爆発の感じ完璧ですね。なんかさ、やっぱこの全員がさ、その3人とも、うん、なんかそれぞれどこかに欠陥があって、でそれをなんか3人がより集まったからこそ補完し合えて戦うことができたんだね。そ
うだ、タイプが全員違うタイプでねっていうのはあるよね、
まあ、ただね、ただまあ無線でね、でも助け呼べばよかったんじゃないかなっていう気もねしますけどね。
あの時点で、
あの時点では、
いやもうそんな余裕ないよ、もうバーンバーンつって、
いやいや、まあそこで止めたっていうのはやっぱあれなんじゃないですか、クイーンとか、いやちょっとお金がめたいってことなんじゃないですか、 あれは金銭的なことなんじゃないですか。
あ、なるほどね。
もしくはなんか 海出てカカしてるからですかね、呼ぶんじゃねえみたいな。
いやーだってね、でも結果的にね、あの人助かってないわけですから。あ、読んでれば、
そんな、そんな、なんか意地汚いやつは死ねと、
そういう子なの。
なんか あれはなんかすごい皮肉な話になったのかなと思って、 あんだけ生き延びて、サメから生き延びた何人でっつって、ずっとサメと戦うんだみたいな感じの人が、結局やっぱサメに食べられて死ぬみたいなのが悲しい人生だなという。でも最後めっちゃ美しい絵で終わりましたけどね、二人がパチャパチャ泳いでて、これ何なんだろうって、あそこすごい複雑な気持ちになって、あ、お、え、お、終わるんだと思って、あの二人が軽口叩きながら帰っていく感じとか、
そうね、だからなんかこうずっとまったりやってる割には最後サクッといくなみたいな感じあってね。
だからもう二人がね、もう泳いで
遠くにね、
あ、浜に、砂浜にねたどり着いて、えっって終わるっていう、すごいですよ。
すごいですよ。
はい、いやいや、もうだって劇場で見てたらこれで赤くなっちゃうんでしょ。
そうそうそう、
これで赤くなっちゃ
う、なってました、
なってました、
でもなんかやっぱそこのとことか、なんか、お、なんかこういう映画なのに洒落た終わり方すんなとか、あんな、ああいう遠景でああいう感じでとかって
確かに
やらないよな、確かにって、アート映画じゃんこれ、まあ、だから結局、ね、ポイントポイントの絵面でアート映画っぽいとこが結構あるんだよね。明るい時のはだからわーっとしたまだあの頃のフィルムとかカメラの感じだけど、やっぱ暗い時とかの陰影はっきりするやつ時とかのやつは、本当アート映画全然今も見れる感じでね、多かったよね、そう考えると。
まあ、あと俺もちょ、まあ、ツッコミあるところ、はいはい、まあ、ちょこちょこあったんだけどね、まあ、フーパーとかさ、一言何かを言ってくれればよかったんだけどさ、まあ、夜ですよ、ちょっと船見つけますね、いや、ちょ、今すぐ調べたいから今降りるみたいな、あの船引っ張ってね、あの持ってこうよってね、ロイシャーダー言ってるわけですよ、いやでも今調べっからって、あの無鉄砲感はあれは何かの説明欲しくないですか、なんかね、この時間になったらサメが出ないんですとか、何かないとなんか、え、バカなのこいつもみたいな感じがしちゃうっていうか、もしここでお前死んだら本気でバカにするぞ俺っていう、
まあでも気持ちが高まってたじゃないですか、海洋学者としての、
いやいや、だってね、だからあのね、フーパーはドジなんですよ基本的に、
まあ、だからそう、ドジだ、だからちょっとそういうタイプかなって、
あの人頭いいけど金持ちのボンなんで、
そう、
だから要は危機管理がいまいちなんですよ、そうそ
う、頭いいも学者の頭いいは他はボケてるずれてるみたいなね、
だってあの船牽引してってればもう遊泳禁止 100% 間違いなかったわけですよ、
ただ中の死体にびっくりしちゃったから、わーってなって
ね、え、あれも音楽もバーンってびっくりさせる
あれお化け屋敷のやつ
ヒッチコックかみたいなあ、びっくりさせますわな、とかね、ケージの中入ってブゴーって入ってってさ襲われてさ
そうだ、あ、もう上手の時からケージの中やっててやってたんだってちょっと思った、
でね、森落としてさ、 いやいやいや、わわわわわみたいなさ。だからお前そういうとこだぞっていうね。さっきからずっとっ
ていう、ね。そういうキャラです
ね。まあね、でもそのおかげで生き残ったみたいな、逆にみたいな、うん、なんだあいつ、
不思議ない、
だからしょうがないっすよ、
しょうがないですか、
リチャード・ドレイファスか、リチャード・ドレイファスだから、うん、やっぱね、未知との遭遇見てる身から好きな身からすると、うん、いやしょうがないですよ、リチャード・ドレイファスはもうあなんかもう抜けまくっててしょうがないっすよ、う
ん、いやドジなんです、ドジっ子ポジションです、
そうなの、うん、
家族とかにはこいつ変人だとか思われてますよ、バカじゃないかって、
そうね、
そう、まあ未知の遭遇はそういう役なんでそうやって家族とかからも孤立していく人で行くので
一発目のねこのジョーズ、うん、パーン打ち込んでね、樽つける時もさ、うん、一人後ろでちょっともたつくじゃないですか、うん、ね、船内入ってあれ取り付けなきゃいけないからみたいな、準備しとけよって、ね、もうみたいな感じがね結構あるんですよ、リチャード・ドレイファスさん、てか全員にあるんですよね、
全員ある、うん、でもだってあれもね、もう急遽作った3人チームでとりあえず行こうぜ感が強いから、
うんうん、そうだね、
そんなことはできないです、
うん、傷見せ合うところまで行かないとねチームにならないもんね、
そうね、
うんうん、チームになったところで技術が上がるわけではない、うん、
ない、
ね、気持ちだけが、
気持ちだけが
死ぬし
揃っただけ、うん、
チーム結成で死ぬっていうね、うん、
そうね、
中さん、あのおしゃべり足りないところにございますか、もう完全に終了モードだ
ね、かゆいとこございます
いやもうほんね、いやでも中さんがねこれご紹介していただいてね、まあ一言申していただいたわけですけどもね、これもう中さんはおにぎり食べたり飲み物飲んだりしてですね、
もう10分でお腹減ってきたね、
うん、ちょっと僕らがちょっと長時間付き合わせすぎてるっていうねもう疲れの
こんなに長いとは
って、そうですよねモードになってそろそろ話も終わった方がいいんじゃない
か、良かったんですよ、だから最初に食べといた方があ
、そういえば
どうした、
急ですけどね、ピラニアってあるじゃないですか映画、
はいはいはい、
ピラニア 3D 見た時確かね、
うん、
一番最初の被害者ねリチャード・ドレイファスです、
あら、
だからリチャード・ドレイファスが多分ジョーズに出てこなくなって、
はいはい、
あいつどうしてんのかなっていうところで結構生き残ったんですね、
うん、
結構生き残ったら川かなんかで釣りしてたらピラニアの方にやられるという、
あ、なるほど、
サメは平気だけどピラニア、
う
ん、
そういうオマージュみたいな感じね、
なるほどね、
あ、同じ世界観ですよみたいなね感じなのかもしれないです
、うん、
ね、閉まりましたところでねいやー、だ上手、映画としてお上手ということでした、さあこれが次回がですね、さあ次回はですねオグポンさんからいただいているものですね、はい、こちらもクラウドファンディングありがとう月間で、うん、選んでいただきました、はい、次回はゲームナイトです、こちらのメールもいただいておりますのでご紹介させていただきます、ゲームナイト、週末ゲームをして過ごす仲間とのリアル謎解きゲーム、
うん、
映画あるあるネタも多くてドイラジの皆さんにも楽しんでもらえると思います、ぜひということで、
うん、
何でしょうね、次回ゲームナイト、こちら見ていきましょう、うん、それではエンディングに行きます、長さんありがとうです、
ありがとうございます、
そろそろお別れの時間となりました、長さんいかがでしたか、
本当楽しかったですね、
また
機会があればぜひ呼んでください、 お願いします、
すごい言わせたみたいになってますけど大丈夫ですか、
大丈夫ですね、
今の気持ちですよ
ありがとうございます、ということでじゃあ告知もないということでね、うん、そのままお願いします、
はい、各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますのでじゃんじゃん送ってきてください、メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です、ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております、アカウント名は@映画_fan_radio です、皆さんの感想などお待ちしております、
はい、次週の予告ですね、次週はオグポンさんからいただいているお題などをねやっていこうと思ってます、さあ詳しい募集要項はツイッターでご確認ください、それでは皆様今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう、
終えて私こたつと
おまけと
マリと
パタと
長さんでした。
またね。長さんありがとう。
この番組は長さんの提供でお送りしました。
神。